さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな、シンクしたビジョンを、京都のセンターから世界に向けて発信したいという番組です。本日のゲストは先週に引き続きまして一般財団法人アジア南洋協会評議員の松本浩二先生です。
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
先週もちょっと教育、はい、についてのね、はい、ちょっとお話盛り上がったんですけども、まあ、引き続き最近のちょっと傾向として、うん、大学の学長はですね、はい、まあ、実業界でこう成功した人が、はい、学長を理事長になるケースが、うん、まあ、ちょっと増えてきてるというね、
はいはい、
それはプロツアンズコーンというかいいところも悪いところもあるんですけども、
はい、
だけどね、僕は今大学教育って日本の少子高齢化で人口も減って、うん、教育っていうのは本当に大事でね、うん、日本の国家の、核に関わるようなことで、うん、グローバルに通用する人材、
はい、
そしてコミュニケーション、そして日本の精神性、はい、心っていうね、ヨーロッパアメリカ途上国とか比較しながらもね、やっぱり日本のやり方、そして歴史もよく知って、
はい、
宗教観、哲学、そして人間性とかね、
はい、
そして、運動能力、はい、全て入れてね、要するに、日本のみならず世界に通用する人間がいることによって、
はい、
日本の未来が、明るくなってくると。そういう意味ではね、今までのままやったらダメなんで、
うん、
なんかいろんなことを変えていくということはね、いいことやと思うんですけどね。
なるほどね、
うん、
大学に僕は人格性が必要だと思うんですよ、
うん、
で人格性というものをね、やっぱりちょっと分析すると、一つは専門性、これも避けられないと思います、
うん、
から専門性ともう一つはね、育むといえばちょっとね幼い感じがしますけど、
うん、
教育するという面ですね、
うん、
でこれはもう従前から言われていることです、
うん、
ところが今ね、もう一つ必要なものがあると、それは経営であると、
うん、
ね、じゃあ経営っていうのは何かって考えると、僕は経済学だと思うんですね、
うん、
で志願者数がどうとかこうとかね、
うん、
少子高齢化の時にはこういうとかね、
うん、
でこういうのがやはりね、今までの大学ではもうほぼ、なんて言いますか、も文部省に先導されてというかね、
うん、
バカお国に頼ってやってきたようなところがあったんですよね、
うん、
ところが最近国立大学ですらね、経営という概念が分かるじゃない、それ経営を実際に体験した人が入ってこなければ前に進めない、
うん、
前に進めないということは国際的な評価も得られないし、
うん、
そこから育つ学生もね、しっかりとした、社会人としてね、
うん、
世界になんとかとか よく大学で言うんですけどね、
うんうん、そうですね、
うん、
カントムリーブという言葉がね、
はい、
があって、量子力学的な飛躍という、ソニーの社長をやられた、
うん、
出井さんがカントムリーブという会社、
うん、
で安倍総理の、
うん、
アメリカのキャピタルヒルの演説でもカントムリーブという言葉で、日本は量子力学的に、こうジャンプする、そういう、人材、あるいはそういう国にならなければいけないという、うん、地理的にはユーラシア大陸の東の果てにあって、
うんうん、
日本の周りには世界第2の経済大国で大きくなる中国、うん、あるいはロシアなりがあると、
うん、
そういう国といかに朝鮮半島も含めてね、
うん、
うまくやっていくかという、歴史観もあるけど、そういうことを考えると非常に難しい、
うん、
時代が来るときに、その教育、今までの教育って、例えば先ほど経済学と言われましたけど、経済学では昔は、
はい、
例えば紙の見えざる手によってとかね、
うんうん、
いわゆる需要と供給のバランスも勝手に決まったりっていう、そういうね、アダム・スミス・マーシャルが言ってるようなそういうのが経済学と言われたけども、考えてみるとものすごい速度で AI も IoT も伸びて、今までのパラダイムと全く違うような動きが出てきてると、うん、そうするとそこには行動経済学みたいにその環境に適応する考え方しか、うん、やっぱりね 自分という国家、自分自身、例えば日本のいいこと、世界全部知ってて、でその動きによって いかに早く環境に適応するっていう、うん、そういう教育をしなければいけないんですけど、うん、そういう教育 そのカテゴリーというか、それになってないというのが今の現在の教育かなと思うんですけどね、
う
ん、
そうですね、おっしゃる通りで、うん、やっぱり私たちは戦後民主主義の中で、うん、一番大切にしたのがね、公平性で、はい、平等性で、ね、そして、差がない、区別もない、はい、なんか同じね、ロボットのようなね、うん、人間にするようにしてきたのではないかと思います。うん、そして、その中で今の教育で何が問題ですかっていうと、いや、いじめが問題ですとかね、うんうん、そういう形で出てくる教育のね、中身。うんうん、だから、もう学校に行かなければならないということは考えなくていいんですとか指揮者が言うわけです。もう私もそうは思いますよ、うん。思いますけど、じゃあその子はね、どのように社会に貢献できる人、そして自分自身をね、肯定して生きていけるのか。うん。うん、やっぱそれはその人 の能力とか得て増えてとかね、うん、個人に関わる部分が多いのであって、うんうん、それを全部なんか箱にパッケージのようにね、うん、仕立てようとする今の教育はもう破綻してると思うんです。
そうですね、はい、まあ、先週も言ったんですが、グロービスというね、そういう、うん、経営大学院の、はいはい、まあ、いわゆる G1 サミットになって、はい、そこで成功してる人、シリコンバレーで活躍してる人を見た、はい、多くの人はやっぱりね、ドロップアウトしてるような、現在教育ではまあ日本から飛び出してね、あった人が多くて、だからね、それは根本的にそういう、まあ、AI の時代に活躍してる、世界に通用する人材っていうのは、こう日本のこう、まあ、スローの教育というかね、うん、そういう、まあ、平均的な教育っていうのは、うん、まあ、合わない人が多くて、もうそんなんやってられないからっていう、どうしてもその、まあ、学校教育からちょっとこう抜け出した人が成功してるというのが事実であるとすると、はい、ね、やっぱり根本的にもっとこう自由にできながらも、そして日本の道徳とか、そうしか、
うん、
なん
か、ですね、
かね、
う
ん、こんな、20年間も勉強するね、うんうん、してるのに、20年勉強して、40年働いて、20年は老後という、それも終わったでしょ、
うんうん、そうですね。
人生100年になればね。
はい。はい、で、私も毎日、鴨川をね、はい、走るんですけど、多くのお年寄りの方がね、なんかやってるんですけど、うん、それはやってる、したい、そしてそれによって、どういうふうにね、自分が社会に貢献できてるという、そういう意識はもうほとんどないですね、うん、と思います。その話してないから分かりませんけど、うん、私の近所の人もね、そういうことをね、話すことがあります。うん、つまり、大学っていうのはもともとどんなものだったのかということをね、歴史的にたどったら、決して今のような大学ね、もう私学間競争とかね、もう官村民比みたいなね、うん、うん、言い出せば、まあ、キリがないとは思うんですけれども、希望はあるんですよ、うん、誰もね、中野先生が言われるように、この状態を良しとしていない。うん、ね、そしたらそれを指摘するんだったら、じゃあどうすればいいんですかということをね、うん、本当に国民的なね、うん、議論にしないといかんと思います。
はい、それは、はい、まあ、ケネディが言ったように、うん、国のせいでするんだ
よね。そうなんですよ。
全部自分個人でやっていったらいいっていうのは、僕は教育にはそれは当てはまると思うのは、僕はまあ大学で教えながら思うんだけど、うんうんうん、やっぱりね、その国とか教育改革とか何十年も関わる話であって、う
ん、ずっとですよ、
現在進行形の、はい、まあ、自分から変えていったらいいと、はい、それは何かというと、うん、まあ、そもそも学校教育大学でながらも最新の映像をね、はい、シリコンバレーでやって議論するようなそういう映像を、ね、学生に見せて、
うん、そうですね、
自分で本も読んでね、もう自分で勉強して自分で変えていって、
そうですね、
大学で、うん、まあ、理論的なこと、基本的なことを教えるけど、あとはアクティブラーニングっていって、うん、そのゲストスピーカーなり、まあ、現場で活躍されてる人から直接話を聞くとか、うんうん、あるいは大企業に行って、まあ、企業に行って働くというのは、うん、まあ、リベラルアーツの考え方でいくと、要するに、まあ、こんなこと言ったら怒られるけど、奴隷かもしれなくて、うん、給料をもらってるけれども、そこに使われてるというね、うんうん、そこから脱却するためにリベラルアーツというね、
うん
う
ん、
自分で、自分の意思でマネジメントをして、お金はそんな入らなかったも、うん、 要するに有意義な楽しい人生を送ろうというね、うん、そういうことを考える場が大学での4年間かなと思うんですけどね、うんうん、
なるほどね。私今もうテレビもちょっとダメになるかもしれませんけどね、テレビで、あんなに放映されているのは、まあ、バラエティ番組的なものでね、うん、すぐ東大とか、うん、どこそこ出てね、官僚だった人がとかね、それから京大とね、東大とどっちがね、クイズよう答えられるかとかね、はい、で、まあ、頭がいいとか悪いとか言ってね、うん、それで、ほーとかはーとか言って、うん、まあ、レベルかと思うとね、うん、本当に情けないというかね、情けないというよりも、本当にこの人たちはそうやってテレビに出るためにね、稼ぐために東大行ったのかなと。で、もちろん、その人を悪くは言いません。彼自身の選択ですからね、うん。でも少なくとも大学を経営する人はね、うん、それで、そういうのに、でね、終始してはいけないと思うんです。うん、ですから、今、企業の人たちが、それも企業で立派なね、国際性も専門性もね、もう企業で学んだ人がね、もう一度こう大学で、
うん、やっぱりね、はい、僕はやっぱ実践やと思うんですね。
そうですね。アクティブがない
と、ね、まあ、広い視野を持って実践できるんだけど、はいはい、やっぱり、まあ、うん、学長、まあ、トップになる人はやっぱり実践も知ってる人、うん、そして、うん、僕アカデミックも実践やと思うんですね。僕は論文書いて世界に認められたという、うち、はい、にこもったんじゃなくて、まあ、少なくとも科学の分野もそうだし、うん、社会学もそうだけど、こう世界を動かすようなね、
うん、
こうある意味では異端児的な、そういうもんでしょ、イノベーティブというのは新しいもん、
ね、
そういう、
う
ん、大きな野心と理想を持った人が引っ張っていくという、うん、で教育とは何ぞやと言ったら、うん、やっぱり共に希望を語りながらね、やっぱりいろんな意見を吸収しながら、うん、そして自分自身をの魅力的なものを高めていくというね、その原点、教育ので、やっぱりコミュニケーション能力とかね、
うん、
まあ、英語も含めてそれも当たり前の重要なことで、うん、それを国に頼るんじゃなくて、うん、それぞれ自分が勉強していくっていう、で世界見たら優秀な人いるけど、世界見てるということは世界の、ね、1% の優秀な人を見てるんであって、
そうですね、
99% 同じように、うん、日本でない、日本と同じように、まあ、平等的な、そうだと思うけど、だけどこれからは AI の時代来た時にその 1% を目指してね、
うん、
まあまあ、自分なりの分野のエリートを目指して独自の勉強していくことが重要かなと思いますから
ね、うんうん、本当ね、個人の目的が、うん、国家の目的とね、一致することがね、望ましいと思います。うん、で、国というのは、そんなね、人のようなものではないです。まあ、実体がないといえばそういうものなんですけどね、一人一人がね、やっぱり、まあ、今で言えば、議員制ね、うん、
ということは一言に言うと、ミッションを持ったり、
はい、
オブジェクト、目的を持ったり、はい、僕はグランドデザインというかね、
そうですね、
自分自身を、まあ、グランドデザインで、はい、ビジョン、
はい、
でね、
そうです、だから最初に言ったように、ね、企業に、はい、就職するんじゃなくて、
はい、時間来ましたんで、
時間来ました、
本日のゲストは松本浩司さんでした。どうもありがとうございました。